さて、今日のテーマは LLMO、大規模言語モデル最適化ですね。
はい。
チャット GPT みたいな AI がもう検索結果で直接答えを出すようになってきて、自分のサイトへのアクセスなんか減るんじゃないかってちょっと心配になっているあなたもいるかもしれません。
そうですね。
今回はすごよく社提供の資料をもとにですね、あなたの情報がこう AI に選ばれてちゃんと引用されるためにどうすればいいか、その新しい戦略を一緒に見ていきたいと思います。
Google の AI オーバービュースとか、ああいうので AI が要約してくれるとユーザーさんはもう個々のサイトクリックしないで情報を得られちゃう、まあ、いわゆるゼロクリック検索ですよね。これが増えています。
やっぱりそうなんですね。
ですけど、これ単なるピンチってわけでもなくて、 AI に優先的に引用されるようになれば、たとえクリックされなくてもあなたのブランド認知度とか専門家としての信頼性とか、そういうのを高める、またとない機会にもなるんですよ。
なるほど。脅威じゃなくて、まあ、新しいチャンスでもあるんですね。
そういうことです。
じゃあ具体的にどうやったら AI に、あ、この情報使いたいなって思わせられるんでしょうか。
そうですね。 AI と、まあ、人の両方から評価されるコンテンツを作るには、いくつかこう押さえておくべきポイントがありまして、
はい、
まず大事なのは情報を AI がこう消化しやすい形にすること。断片化と明解化ですね。
断片化と明解化。
AI に情報を理解させるのはなんか赤ちゃんに離乳食あげるみたいな感じかもしれないですね。細かく分かりやすくしてあげないと。
あはなるほど、面白い例えですね。一文に一つの意味とか、専門用語はちゃんと定義するとか、数字を分けるとか、そういう工夫ですね。
まさにその通りです。で、次に情報の信頼性を示すこと。 Google も重視してる EEAT、 経験、専門性、権威性、信頼性ですね。
EEAT、 はい。
これを著者情報とか独自の一次データ公開とか引用元をちゃんと書くとか、そういうので見える化する、これが重要になります。 AI は特に信頼できる情報源を探してますから。
信頼性の証明ですか。ふむふむ。そしてもう一つは、
最後にこれらの情報を AI に正確に伝えるための構造化の徹底。ページの情報を意味的にタグ付けする、スキーママークアップですね。
ああ、スキーマ。
特に FAQ とか手順、レビューみたいな形式をしっかり使うと AI の理解を助けます。
なるほど。明解さ、信頼性、構造化。この3つが揃うことで AI は情報をちゃんと理解して引用しやすくなると、そういうわけですね。
ええ、その点がすごく重要ですね。特に EEAT は AI がどの情報を優先するかの判断の基盤になって、で、断片化とか構造化っていうのは、その信頼できる情報を AI が効率よく取り出して使うために役立つということです。
いやー、よくわかりました。じゃあ具体的にはどこから手をつければいいんでしょう。なんか技術的な面とコンテンツ面と両方ありそうですけど。
そうですね。技術面で言えば、まずは既存のコンテンツを Q&A 形式に組み替えるとか、定義とか比較表を独立したセクションにするとか。
ふむふむ。
あとは見出しですね。H1、H2、H3 とかの構造をちゃんと論理的に整理する。記事の最初に簡潔な要約を入れるのもいいですね。
要約。
それから基本ですけど、ページの表示速度、コアウェブバイタルズ、あれの改善も大事です。
なるほど。じゃあコンテンツ面ではどうですか？さっき一次情報が重要って話もありましたけど。
まさにそこですね。コンテンツ運用では、何々とはみたいな定義型とか、資格とか、チェックリストとか、そういう引用されやすいテンプレートを活用するのが効果的です。
はい。
そしておっしゃる通り、他との一番の差別化要因になりうるのが独自の一次情報なんですよ。
一次情報。
社内のデータとか、独自に行った調査、 AB テストの結果とか、他にはないあなたならではの情報源、これを作って公開することですね。
ただその一次情報ってなんか用意するの大変そうなイメージがありますけど、特に中小規模だとどうなんでしょう。
ああ、確かにそれは現実的な課題ですよね。でも完璧じゃなくてもいいんです。自社の経験に基づいた分析とか、小規模なアンケート結果でも独自性っていうのは出せますから。
なるほど。
それに権威あるサイトから参照されること、つまりサイテーションですね。他の信頼できるサイトから言及されたりリンクされたり、これを獲得するのも信頼性向上につながります。だから全部自前でって気負わずに、できることから始めるのが肝心です。
なるほど。ハードルを上げすぎずに、できることからですね。で、こういう取り組みやったはいいけど、効果ってどうやって測ればいいんでしょう。アクセス数だけじゃなさそうですし。
いい質問ですね。まずターゲットにするキーワード群、 まあクエリーセットって言いますけど、
うん、
これを決めます、
はい、
でそのキーワードで検索した時に AI の回答の中に自社の情報が何回引用されたか、それから出典リンクがついたか、これを数える。これが定量評価、
回数とリンク、
さらに、どういうふうに研究されたかですね。例えば好意的に書かれてるか、単なる情報源の一つとしてか、これを質的に評価します。でこれをまあ習字とかで定期的に追っていくんです。
なるほど。単に引用された回数だけじゃなくてその質も見るってことですね。
おっしゃる通りです。それと LLMO って SEO と同じで効果が見えるまで時間が必要なんです。最低でも3ヶ月、まあ半年くらいは見て中長期で取り組むっていう姿勢が大事ですね。
時間がかかるんですね。
あと重要なのは AI に引用されたからって必ずしもサイトへの直接アクセスが増えるわけじゃないっていう点です。
ああ、そうか、ゼロクリック検索ですもんね。
そうなんです。だからブランド名の想起率が上がったとか、専門家として最初に思い出してもらえるようになったとか、信頼性が向上したとか、そういう点を KPI 目標にするのがより現実的かなと思います。
なるほど、アクセス数だけを追いかけるんじゃないんですね。これはちょっと目から鱗です。ちなみにあの LLMS TXT で AI の学習利用を制御できるって話も資料にありましたけど、これは現時点では任意ってことでしたね。
ええ、現時点ではそういう状況ですね。導入は必須ではないです。
わかりました。さて今回は AI 検索時代を生き抜く LLMO についてかなり深く掘り下げてきましたね。
ええ、
AI の登場って確かに変化をもたらしますけど、こうやって技術的な最適化と質の高い独自の、まあ、オリジナルの情報発信を組み合わせれば、むしろ信頼を深めて新しい価値を届けるチャンスに変えられるということですね。
まさにその通りだと思います。 AI はこれからもどんどん進化していくでしょうけど、情報の信頼性とか独自性みたいな、そういう本質的な価値っていうのは揺らがないはずです。
うん。
LLMO はその価値を AI に効果的に伝えて、未来の検索環境でちゃんと存在感を放つためのすごく重要なアプローチになっていくと思います。
いや、勉強になりました。今日の話をヒントにして、最後にあなたへの問いかけです。
はい。
あなたが持っている情報や知識の中で、他にはない AI が思わずおっと思って引用したくなるような独自の価値って一体何でしょうか。そしてそれをどうすればもっと効果的に AI に、そして世界に示していけるでしょうか。この問いがあなたのこれからの情報発信の何か次の一歩につながれば嬉しいです。